皆様こんにちは、受かる人となるという話をいたします。まあ、何が大事か、何が言いたいかというとですね、実はその人間というのは生きていく上で物の考え方っていうのがものすごく大事なんですよ。というかそれ以上に大事なものはないということですね。でその物の考え方ですね。でこれはの受験に対しても同様ですけど、人生全てに対して重要な視点であったり、まあ、物の見方というか考え方であるので、その話をいたしますね。つまり受かる人となるっていうのはどういうことかって申しますと、受かるにふさわしい人となるっていうことなんですよ。つまりね、こういうことです。合格に向かっていくんじゃなくて、合格がやってくる、自然に落ちてくる。自分がね、まあ棚ぼたじゃありませんけど、自分が座ってれば上から受講格が落ちてくると、そういうことですね。そういう発想なんですよ。自分が合格に向かっていくんじゃなくて、自分が得たいものに向かっていくんじゃなくて、自然にそれが落ちてくる、自分のところに向かってくるっていうことですね。だから弓をね、こう的に当てるんじゃなくて、的が自然に弓に当たってくるっていう発想ですよね。でこれが実は一番ストレスがなくて、しかも一番こう結果の出る方法なんですね。多分これ以上のものはないと思うんですよ。もうこれさえ分かればいいんですよ、全部人生はね。だからそのくらい重要なことです。でね、その考え方っていうのは、つまりその今言ったことにも尽きるんだけれども、結局ね、でもっと言うと自分はね、どういう人なんだっていうことなんですよ。つまり考え方っていうことは、自分自身に対する自分の考え方、自分自身に対する見方ですよね、が大事になってくるんですよ。つまり自分は受かる人なんだってこと、あるいは自分は受かる人の行動ができる人なんだってことね。そしてその結果ね、自分は受かるのが当然だっていうことなんですよ。っていうかもう当然とすらも考えないってことですね。自然にだって落ちてくるんだから、それすらも超えていくわけですよ。そういう自分であるってこと。じゃあ自分は合格にふさわしいかどうかってことを見ていけばいい。それだけの話です。自分は合格するにふさわしい考え方なり態度をしているのかっていうことですよね。もう椅子の座り方しっかり、鉛筆の持ち方しっかりですよ。あるいは問題を見た時に何をするかっていうことね。つまり合格にふさわしい人は問題に対してどういうふうに見ていくのかなっていうことですね。もうそういうことですね。でよくね、まあ、字をね、きれいにしなさいっていう、きれいに丁寧に書きなさい、あるいは見やすい字を書きなさいっていうことを、まあ、これで聞いてらっしゃる方も言われた人も多いと思うし、それから、まあ、言った親御さんも多いと思う、自分のお子さんにね、言った方々も多いと思うんですが、で、それどういうことかっていうと、もっとそれをね、抽象的に見るんですよ。抽象的に見るんです。つまり、受かる人っていうのは、どういうふうな字を書くのかっていうことですね。例えばね、一つ分かりやすい例はそういうことになりますね。受かる人っていうのは、この文字を、どういう大きさでどういうふうに書くのかな、どういう文字を書くのかなっていうことなわけですね。常に自分にフィードバックを入れる、自己参照してるんですね。フィードバックをしていくんです。だからこの受かる人となるっていうことは、言葉を変えれば自己参照能力と言ってもいいんですよね。前回の録音でもお話ししましたが、その快と不快の連続だっていうことですよ。だから要は自分が快とか不快とかを感じられることが大事だっていうことですよね。でそして感じて、そしてそれをどうするかっていうことなわけですよ。でそれはまさに自己参照性ですよね。まあいろんな言い方がだから同じことができるわけですよ。つまりその自分は今受かることを解とするならですよ、それを、受けるにふさわしいのかなってことをこう見ていくんですね。でただそれだけをしていくわけですよ。でもだから本当はね、周りから言われるんじゃなくて、だって答案っていうのは他人が見るわけでしょ。全くその人のことを知らないで、つまりあなたのことを一切知らない人間がその答案を読むわけで、そしたらその視点から見るっていうことですよね。そしたらどうなるかっていうことです。でそして自分を変えていくっていうことなわけですよね。で常にだから自分を変えていく必要はもちろんあるんです。つまり何を変えるかっていうと、自分の行動を変えるんですね。だけど考え方がね、ああ自分は受かる人なんだと思っているならば、その行動は変えることができるわけですよ。自分が受かるのも当然だと思えば、自然に行動を変えることができるんですね。だから考え方っていうのが大事になるんですね。だからね、もうもっと言えばね、人と比べても全く意味がないわけですよ。だってね、実際の本番の他人の点数なんて誰もわからないんだから。あるいは何さんがどのくらい勉強するか、何さんがどのくらいの学力があるとか、班の中で何を持ってるかなんてことは、単にその人の妄想以上のものではないわけですね。妄想だけなんですよ。妄想以上でも以下でもない。ただ単なる妄想なんですよ。だからそんな妄想を追いかけてもしょうがないんですね。だからそういう意味でその妄想を追いかけないってことだけでも脳が活性化するんですね。つまりその余計なことしないから。で人のこととか周りのことを考えること時点でもう脳がそれだけエネルギーを消耗しているので、脳が働かなくなるんですよね。そういう意味も大きくあるんですよ。だから人に影響を受けないっていうこと、そういうことなんですね。だ人の影響を人のことを考えないということ自体はもう無駄なエネルギーを使わないということなんですよ。 だから多くの人は、ね、だからいろんな噂話とかね、人の悪口とか言っていて、結局何が問題かって言ったらエネルギーを浪費してるだけなんですよね。自分の貴重なエネルギーを浪費してるだけだから、それを貯めてって、自分の創造行為に、あるいは自分の自己実現に使っていけばいいんだけれども、それはそうじゃなくて、他人の批評であったか批判であるとかってことにどんどん使っていって、そして、自分のエネルギーをどんどんどんどん減らしていって、結局自分の中にエネルギーが減ってしまえば、結局不満でしょ。だってエネルギーが足んないから、エネルギー不足で、つまり自動車で言えばね、ガス欠なんですよ。ガス欠だから走りたいのに走れないでしょ。ガソリンがなかったらいくらアクセル踏んだってね、走れないわけですよ。つまりそういう状態にどんどんなるので、まあ気持ち的にはどんどんのストレスの不平不満が溜まってきますよね。で、まさにそれで周りに対する批評とか批判とかが止まらなくなるわけですよ。だからそこを止めなきゃね、いけないんです、あるところでね。その時にはまずこの発想を受け入れること。そしたらば、人の行動とか人の何にするかっていうのは、あんまり意味が、てか全く意味がないっていうことはわかると思うんですね。もちろんある人がその、津波が襲ってくるとかね、殺しにやってくるっていうんだったらまた話は違って、そこにまた全部対応していけばいい。でも人間ってそういうふうに対応できるようになっているので、まずはそういうふうにこう作られているので、長い歴史の中でそういうシステムに我々人間は備っているので、とにかくまずは自分のことをやっていくと。で、またそういうことをちゃんとやれば、そういうもの目にも合わなくなってくるんですよね。だから人と比べてもしょうがない、周りを見ててもしょうがないんですね。東京大学の教養課程 の、 その3類ね、理科の3類って、まあ、一番難しいってことになってるでしょ。でもそう言ってもね、合格最低点見ると7割なんですよね。だから7割取れれば入れるわけなんですよね。だから、まあ、時によっては 60% 台のこともあるんだけれど、まあ、そういうことなんですよ。だから7割と他の科類だったらば、もう6割とかね、で、6割台の前半で合格するわけですよ。で、時によってはね、5割台の時にもあるでしょ。だから、まあ、そういうふうにやっていくんですよね。ここはもう、この考え方ですよ。それさえ取れればいいので、まあ、そういう意味では簡単でしょ。やることやればいいっていうことだけなことですよ。でね、やることやればいいなんですけど、まあ、じゃあ例えば何年で指導者につくかっていうと、実はね、私は自分の生徒たちにはですね、とにかく気をつけていることは、できるだけその少量のことを反復させるっていうことなんですよ。選び抜いた少量の問題を、とにかく数多く反復させるっていうことなんですね。私はいつも考えていることは。それでね、実はね、多くの受験生扱ってると、まあ、いろいろやってんだけど、結局こんな基本的な問題も解けないのっていう子が多いんですよね。それはでも、あれもこれもあれもこれもってやってるわけですよ。中学受験なんかね、見てるとね、もう、大手のその、なんていうか、塾のですね、教材の量ってすざまじいでしょ。これ誰ができるのってくらいすざまじい量配られるでしょ。誰もできるわけないんですよね。でもそれ配ると、ほら、お父さんお母さんが安心するじゃないですか。単にそれだけの話であって、それ以上でもそれ以下でもないわけですね。安心料で、そんなもんやれるわけないですよね。だから本当にいい問題集を一冊とかね、いい問題を選んで、それをとにかく反復させるっていうことね。これがもう入試を受かるための、大事な考え方なんだけれども、で、みんなが分かっていろんな人がこういうことを言うんだけれど、それを守れないわけですよ。だからそれをきちんと守らせるのが、まあ、指導者なんですよね。だから、ま、塾がそんなに大量にもう配ったりすること自体は、もうある種指導法的してるって言っていいわけですよ。つまり安心のためですね。とにかく大事なことは、こう、できるだけ少数のことを何度も何度も反復させて完全にものにしていくっていうことなんですね。だからね、反復して完全にっていうのがあるでしょ。だから、ここはだから、すごく重要なポイントなんですね。何度も反復して完璧。もちろん一回で完璧になればいいんだけど、やっぱり人間って忘れるんですよね。あるいは、勉強が進めば進むほど、同じ問題に対する答案でも、ね、より深く、より正確に、あるいはより分かりやすい答案って書くことができるんですよね。だからそれが、そういう訓練自体がもう重要なこと。どんどん洗練させていく。自分の思考自体が、それに伴って、思考自体が、あるいは脳自体が進歩して、かつ思考がね、洗練された。より洗練された思考ができるっていうことになっていくんですね。それが、まあ、いわゆる合格がやってくる状態ですよね。指導者っていうのは、だからそのことをよく見極めてるので、もうここまでやればいいと。つまり、理想ですらも7割でいいので、そこをもうはっきり見切ってるわけですよ。あ、ここまででいいっていうことね。だそれが、ね、はっきり見切れるっていうのが実は指導者で、指導者でにそこに教わるわけです。当然私もそれをしますね。いや、この問題はできなくていい。ただ、経験としてやっておいた方がいいとか、まあ、いろんな問題に対しても位置づけがあるんだけど、もちろんだから、まあ、何も否定するわけじゃないんですね。だけども、そこでおじけづかないためにね。で、やれることはあるので、どんなに難しいって言われることでも、やれることはあるんで、それやってくるわけですね。ただそれだけです。そういうね、そういうメンタルの部分、メンタルというか、その物の考え方ね、を、それを通して教えていくんですね。そして叩き込んでいくんです。 ですね。だからもう指導者に作ったらそういう意味で非常に大きいんですね。だからうちの塾ではもうほぼ全ての参考書とかもあるし、それから全ての過去問と揃っていますね。この何十年にわたっても揃っているんだけれども、それは結局ね、私がこう、まあ今のその受験の流れを知るってこともあるし、またその無駄なことをさせないためでもあるんですね。逆にね、私が全部把握しているので、なんと申しますか、無駄なことをさせないためなんですよね。これだから指導者だからある種全部知ってる必要がありますよね。もちろんその学問的レベルでも、その大学受験だったらば、まあ、大学受験だけのレベルを知っていたらとても指導できないんで、まあ、それよりはるかに、ね、高いレベルの、例えば量子力学なんて絶対出やしませんし、ましてやね、万能量子論なんて全然出ないんだけど、またそれに必要な数学も全然出ないんだけど、でもやはり指導者って知ってたらいいんですよね。やはりね、知ってること大事なんですよ。なぜかっていうと、やっぱりその、生徒のいろんな質問してくるでしょ。それに、答えないってことも大事なことなんだけど、今は答えないってことも、こういう答え私もしますよ。だから答えないってことも大事だけど、逆に答えられるんだけど今はしないっていうことも大事なんですよね。だからそれはだからもう人間って無意識に知ってるので、あ、この先生ならそうなんだなと、あ、だからこれはだから、先生は分かってるんだけど、だけどもはったりじゃなくて、これ分かってるんだけど、それはだけど今は言わないんだな。でもちろんだからちゃんと、説明することもするしね、そういうことなんですね。だからそこのところはとにかく選んでいくことですね。で、ここで結局はね、出てくるのは選択と集中っていう、いつも申し上げる、まあ当たり前のことなんだけど、ことここに至るわけですね。でも選択と集中ができるのは、要は受かる人となると受かるにふさわしい自分となるんだよっていうことがしっかりこう分かってる。あるいは自分でこう反復して、自分で焼き付けていくですね。もう自分自身とその考え方が一体になるくらい、この自分自身にもう染み込ませていく。それと一体になっていく。その考え方とね。考え方と一体になっていく、考え方そのものになるっていうことが、大事になってくると思います。受かる人になって、どうか皆さんね、この聞いてらっしゃる方、すべての方に受かる人にふさわしい人になってほしいなと思っています。ありがとうございました。